留萌市の都市像として4つの基本理念が示されており、市民一人一人が幅広い分野で主体的に生活の向上や留萌市が抱えるさまざまな課題の解決に取り組むなどを基本テーマとした第6次留萌市総合計画が進められており、地域住民の福祉の向上と町の発展に資する取り組みとして計画が進められております。そこで大項目1番目、留萌市が目指す町づくりとして掲げている4つの基本理念のうち、少子高齢化に対する将来展望として活力ある町とコンパクトな町の取り組み状況について中項目1点目としてお聞きします。まず活力ある町に対する取り組みについてですが、市民自らが留萌の魅力を積極的に発信し、地域産業の強化と起業しやすい環境づくりと明記されておりますが、基本的な地域力の向上につながる地場産業や貿易といった収益の増強に対する取り組み状況とこれからの方向性についてお伺いいたします。次にコンパクトな町について、市民や企業、行政が一体となって長期的な視点で留萌の魅力を高め、町の中心が有機的につながるコンパクトな町を見据えた生活拠点に対し、市として町の中心の捉え方と産業拠点、観光拠点の今後の展望についてお聞きします。次に中項目2点目、市が思い描く庁舎や公共施設、駅前開発を含めた5年後のビジョンについてお聞きします。現在留萌市では新たな観光拠点として船場公園アウトドアビレッジ構想が発案されており、留萌市のさらなる魅力の向上と集客を目的として、多くの市民の意見も含め集約が進められております。そのような中、全国的に既存のインフラ施設を観光材料として利活用し、地域の魅力を生かした環境整備と集客を目的としたインフラツーリズムの商品化に対する取り組みが行われております。国土交通省からも重要性についてさまざま発信がされており、道内においても多くの自治体が施設の見学や整備に力を入れており、観光客誘致の一助となっております。留萌市においても世界最大級の消波ブロックが設置された防波堤や留萌ダム、留萌港といった町の発展と魅力を身近に感じられる施設が整備されておりますが、さらなる町の魅力発信ツールとして北海道と協力し、既存施設を新たな集客施設へと発展させることで、留萌らしさがあり集客効果の高いインフラを観光材料として検討される可能性があるかについて、また今後の方向性について確認いたします。続いて大項目2番目として、第2次留萌市男女共同参画基本計画について質問いたします。政治分野における男女共同参画の推進として定義され、1999年内閣府において男女共同参画社会基本法が法律として可決、それに伴い全国的にも男女の共同参画が推進されるようになり、留萌市においても全計画の事業実施内容や課題の検証を行うとともに、市民検討会議を設置し、検証内容や今後の取り組み内容について意見交換を重ね、令和5年度から令和14年度の10年間の計画とした第2次留萌市男女共同参画基本計画が策定されました。主に個人の尊重と法の下の平等が謳われ、男女平等の実現に向けたさまざまな取り組みが国際社会における取り組みとともに連動しつつ着実に進められております。一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化といった社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりなくその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は喫緊の課題となっております。 そこで中項目1点目、計画に対する将来性について、市役所、民間企業のみならず、市民が同等の男女共同参画に対する認識を共有する仕組みづくりが重要であると考えますが、地域の理解を得るために今後取り組むべき課題についてお聞きします。最後に、中項目2点目として、パートナーシップ制度についてお聞きします。内閣府では毎年6月23日から29日の1週間を男女共同参画週間とし、政府や地方公共団体だけではなく、国民一人一人の取り組みが重要とし、理解を求めておりますが、中でも偏見の対象となり得る LGBTQ に対し、パートナーシップ制度の導入検討の必要性について、声を上げる自治体が年々増加しております。北海道内では現在、留萌市、函館市、帯広市など7市がパートナーシップ制度等を導入しており、制度を活用している方の転居に際し、地域連携による転入時の市営住宅の借り入れ許可など、不自由なく新たな生活へと転換できる制度に取り組んでおります。パートナーシップ制度では、主に制度を分かりやすく可視化し、同性カップル当事者やその周りの方への必要な情報を届けることを目的としており、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本において、自治体が独自に LGBTQ カップルに対し、結婚に相当する関係とする証明書を発行し、さまざまな社会的配慮を得やすくする制度となっておりますが、自治体間の連携が不十分な状況での移住・定住は、手続きの複雑さに加え、精神的負担も大きな足かせとなり得ます。すべての人に対し、選択の自由と個々の人権が尊重される社会となるよう、また平等な権利の主張としても、パートナーシップ制度導入がこれからの社会構築に必要不可欠と考えますが、市として LGBTQ 当事者に対する支援を検討する考えはないかお聞きしたいと思います。また、パートナーシップ制度導入について検討するお考えはないかについてお聞きし、1回目の質問といたします。答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、留萌市が目指すまちづくりについての中で、中項目1点目、少子高齢化に対する将来展望として、4つの基本理念のうち、活力あるまち、コンパクトな町の取り組み状況についてのご質問でございますが、第6次留萌市総合計画は、平成29年度から令和8年度までの10カ年を計画期間とする基本構想において、4つの基本理念を掲げ、その実現に向け、後期基本計画において、6つの基本施策の分類に基づき、総合的な施策展開を進めているところでございます。活力ある町の実現に向けた取り組み状況といたしましては、地元企業を応援し、事業が維持・継続できるよう、また新規創業の後押しにつながるよう、地元企業応援助成制度を創設し、市の責務として地元企業を支える仕組みづくりや、スマート農業の推進、大学と連携した水産資源の育成強化などの一次産業の支援、さらには道の駅留萌の開業と未利用だったさまざまな自然資源を有効に活用し、関連企業の誘致による本格的なアウトドア観光の推進のほか、関係交流人口を増やすためのふるさと納税の取り組みの強化、民間企業との包括連携協定など、 積極的に進めてきたところであります。またコンパクトな町の実現に向けた取り組み状況といたしましては、旧 JR 留萌駅周辺地区を中心にコンパクトでにぎわいを生む町づくりを目指し、駅周辺エリアの再生も視野に入れながら、道の駅留萌と隣接する立地条件を生かし、都市機能の集約や観光の拠点となる新たな町の中心として、にぎわいの再生創出につながるような新たな公共施設の整備を市民とともに検討協議し、今後新交流複合施設として基本構想づくりを進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、5年後のビジョンとして、町の魅力を生かした環境整備と集客を目的としたインフラツーリズムに係る取り組みとして、留萌らしさがあり集客効果が高いと思われるインフラを観光資源として活用する考えはあるのかについてのご質問でございますが、インフラツーリズムについてはダムや橋、港、歴史的な施設などインフラ施設を観光をするツーリズムであり、巨大な構造物のダイナミックな景観を楽しんだり、普段は入れないインフラの内部や今しか見られない工事風景など非日常の体験を味わうことのできる大変魅力あるツアーであると認識しているところでございます。北海道開発局ホームページによると、留萌市内のインフラである留萌ダムが登録されており、コロナ禍においても民間企業による公共施設見学ツアーなどが企画され、先般教育委員会が主催する寺子屋留萌一行事業においてもダムの見学ツアーを行い、17名の参加があったと伺っております。このようなインフラを観光資源としたツアーは、アウトドア観光と同様にアフターコロナにおいてますます高まっていくものと思われることから、関係機関とも連携しながらインフラツーリズムに関する情報を把握し、道の駅留萌から情報発信を行うとともに、未利用な観光資源の活用可能性について検討してまいりたいと考えております。次に大項目2点目、第2次留萌市男女共同参画基本計画についての中で、中項目1点目、計画に対する将来性として地域の理解を求めるために今後取り組むべき課題についてのご質問でございますが、留萌市では平成15年度から男女平等参画留萌プラン、平成25年度から留萌市男女共同参画基本計画に基づき、男女がその人権を互いに尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる、環境づくりを推進してきたところでございます。令和4年度には、これまで展開してきた施策を基盤に、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に参画できる男女共同参画社会の実現に向け、一層の推進を図っていくため、市民検討会議における委員の皆様からご意見をいただきながら、第2次留萌市男女共同参画基本計画を策定したところでございます。本計画については、国の男女共同参画社会基本法を踏まえ、一つ男女の人権の尊重、一つ社会における制度または観光についての配慮、一つ政策等の立案及び決定への共同参画、一つ家庭生活とその他の活動の両立、一つ国際的協調といった5つの基本理念のもと、人権が尊重され、性別に関わりなくともなく ともに個性と能力が発揮できる社会を築いていくことを目指し、3つの基本目標を掲げております。これらの理解促進にあたっては、広報6月号の特集記事として掲載したほか、市ホームページでも周知しているところであり、今後も男女共同参画週間などに市公式 LINE を活用しての配信や、職員が講師として出向いて説明するお茶の間トークの活用などにより、定期的な周知、啓発を行ってまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、人権の尊重とパートナーシップ制度についてとして、LGBTQ 当事者に対する支援を検討する考えはないかというご質問でございますが、本市においては LGBTQ 等の専門の相談窓口は設置しておりませんが、市民相談窓口や無料法律相談において、日常生活全般の悩みなどについて幅広く受け付けており、これまでの相談内容としましては、LGBTQ 等に関するご相談は寄せられていない状況となっております。また、国においては、地域の相談役として、法務大臣が委嘱した人権擁護委員が市内に7名おり、性的マイノリティも含め、人権尊重に関わる相談を受け付けており、また、リーフレットや YouTube などによる啓発活動についても実施していると認識しているところでございます。市といたしましては、第2次留萌市男女共同参画基本計画の基本理念として、人権が尊重され、性別に関わりなく、共に個性と能力が発揮できる社会を築いていくことを目指すとしており、性の多様性への理解不足による偏見や差別により、生きづらさを感じることがないよう、相談窓口の周知や本計画の啓発など、性的マイノリティへの理解促進に取り組んでいくことが重要であると考えております。次に、パートナーシップの制度導入についてのご質問でございますが、パートナーシップ制度につきましては、戸籍上同性のカップルに対して、地方自治体が婚姻と同等の関係を承認する制度として、2015年に東京都渋谷区及び世田谷区において導入され、その動きは全国に広がり、現在では300を超える地方自治体において導入が進み、道内においても札幌市をはじめ、函館市、帯広市、北見市、岩見沢市、苫小牧市、江別市、及び北斗市の計8市において導入されているところでございます。私といたしましては、引き続き市民の皆様に、第2次留萌市男女共同参画基本計画の啓発などにより、性的マイノリティの理解醸成に努めるとともに、制度導入にあたっては、同性婚に関する国の法整備等の動向を注視の上、先進地の事例を情報収集しながら研究してまいりたいと考えております。以上です。
横田議員。
それでは大項目1番目から再質問させていただきます。少子高齢化に対する将来展望として、主に地元企業に対する助成や観光の推進による旧 JR 留萌駅を中心としたまちづくりの構想が進められておりますが、現在留萌市は年間500名に及ぶ人口減に加え、出生率の低下により将来町を支える生産年齢の確保に対しても、構想自体が人口減に対するものとなっているのか、大切な子どもたちに負担を残さないよう長期的な視点での計画となっているのか、今一度確認させてください。
市長。
ただいまの質問についてはですね、やはり子どもたちに 負担を残すというのは、まずは極力避けていかなきゃならないのかなというふうに考えておりますし、まあ、これからやはりその大きな人口の動態的にはですね、やはり議員もおっしゃっている通り、やっぱり生産人口というものを増やしていくことが、まあ、一番大きな力になるのかなというふうに思っています。まあ、この500人の減についても、出産と死亡、これが自然減と言われます。そして転入転出、これが社会減。で、実際にはやっぱり、まあ、やはり亡くなる方もやはり多くなっている。で、生まれる数が少なくなっている。で、転入転出については、各それぞれの事業所においても、まあ、人事異動等で、転出していく。で、まあ、転入の際に家族ともども留萌に訪れていただければそこの差の確保はできるのかなというふうには考えてますが、なかなかやはり今の社会現象となっている単身赴任についてはなかなかやはり家族、まあ、教育の問題含めて大都市にそのままいるという状況が続いているということで、まあ、先ほどの前議員の質問にもお答えしましたが、やはり企業の誘致などを含めてやっぱり社会像を求めていかないと子どもの出産にもつながらないのかなというふうに考えているところです。
横田議員。
企業誘致による社会像を目指していくというお話なんですけれども、先日営業不振により一時閉鎖となった施設を視察してきたんですけれども、1990年に総事業費52億円を投じて建設されたこの施設なんですけれども、当期の入場者数が激減し、1994年には当期休業、その後も入場者数が減少に歯止めがかからず、1997年と7年後には営業が終了となっております。また、年間の維持費に1億円、建物の老朽化に対する改修費に20億円といった試算が出ており、民営となった現在も市民に相当な負担がのしかかっております。道内でも特に暴風と降雪量の多い留萌市において、アウトドア施設での冬期間の営業収益を上げるための対策をどのように考えているのかをお伺いします。
副市長。
お答えいたします。まあ、民間企業が参入してきて出ていった事例を今議員おっしゃったのかと思うんですけれども、今後のですね、民間企業とのお付き合い方というのは、この留萌市の課題を民間活力を使ってどう解決していくかということで、入ってきたからその出ていったらどうするんだという考え方ではなくて、今民間活力によって留萌の課題を解決してくれる企業をどう残していくのかということをですね、行政も知恵を絞って考えていかなければなりませんし、また議会とですね、そういう視点で議論をしていかなければ、これから先にですね、この今1万8000人台という留萌市が経験したことのないような人口減少が起きているですね、この社会を、この町をですね、変えていくことはできないものというふうに思っています。雇用を生み出し、そして関係人口を増やしていく、そこをですね、私たち行政とですね、民間がしっかりとタッグを組んでですね、この町を発展させていくというですね、企業が地域を支え、地域がですね、企業を盛り上げるという構図こそですね、今我々留萌市が求められていることだというふうに思っていますので、過去の事例をですね、十分に反省して我々もそれを生かしていくということが求められているものだというふうに思っておりますので、まあ、先般からお話に出ているようなモンベルのことについてもそうですし、学校給食のこともそうです、小麦の施設もそうですけれども、こういう民間活力をしっかり私たちは留萌市のものにしていくということで、他の町で起こったようなことが起こらないようにですね、努めていくということが重要ではないかというふうに認識をしているところでございます。以上です。
横田議員。
わかりました。それでは次は5年後のビジョンについてお伺いします。 留萌市内においても施設見学が開催され、魅力として発信することでさらなる収穫へとつながるインフラ施設は、近年その人気の高さから自治体独自のさまざまなアイデアを観光材料へと転換させております。そこでこの留萌市を守る消波ブロックをインフラツーリズムとして発信する試みとして、船場公園に留萌市のシンボルともいえる世界最大級の消波ブロックを積み上げ、遊具や展望台といった施設に整備により旧留萌駅周辺エリアの再開発を含め町の魅力を伝える構想について検討する考えはないかお伺いします。
市長。
はい、消波ブロックのインフラツーリズムということですが、港湾を持っている留萌市としてはですね、ご存知だと思いますが、テトラポッドという菓子、これが非常に東京の方では受けておりまして、やはりただそのことと、この消波ブロックを積み上げて子どもたちの遊具となると、やはりその消波ブロックは何て言ったって硬いもんですから、やっぱり子どもの安全性を考えていかなきゃならない、モニュメントとしての効果はあるというふうに思っておりますので、そういうことも含めて見学できるもの、例えばそのこの消波ブロックがどういう過程でできていくのかですとか、先般はダムの留萌ダムの地下通路を子どもたちが見学したということと、昨年は見晴らし通りの道路作りを見学させたりですね、子どもたちにとって本当に自分たちの将来を決めるための一つの手段となるのかなというふうに考えてこういう実行をしてきているところです。議員の質問に対してはなかなか厳しいものがあるとは思いますが、さまざまなインフラというものをですね、やはり伝えていくべきだというふうに私も考えているところです。
横田議員。
それに関連してなんですけれども、船場公園周辺を含む駅前エリアはさまざまな民間企業との包括連携協定などにより地域力の強化と向上に資する取り組みが行われておりますが、旧 JR 留萌駅周辺の再開発においてこちら浸水地域区域への人口比重が再開発により人口比重増加する可能性があり、高齢者救助などに対しさらなる民間の協力体制が重要と考えますけれども、民間企業に対し市として今後さらなる連携を充実させていく考えについてお伺いしておきます。
市長。
駅前の周辺、という、今横田議員からは浸水の可能性、一つの考え方としてはですね、複合施設をやはり避難場所とする、それと近くに高台がない、ということを兼ね添えて、そこをうまく避難に、高さを求める避難、避難タワーという形いう言い方になろうかと思いますが、そういうことも含めて、検討をしていきたいというふうに考えているところです。
横田議員。
市民からは旧 JR 留萌駅周辺を含めた再開発に対して温浴施設や新庁舎の建て替えといった生活と福祉の向上に直結する整備を望む声が特に多く、長期目線での計画的なハード整備が重要であると考えます。市民の意見を十分に考慮いただき反映していただけるよう切にお願いし、次の項目に移らせていただきます。第2次留萌市男女共同参画基本計画についてですけれども、 今月16日2023年版男女共同参画白書が閣議決定され、男女が仕事と家庭のバランスを取り、女性が経済的に自立できる昭和モデルから令和モデルの実現に向け、さらなる少子対策に取り組むとしております。若い世代の理想とする生き方を把握し、結婚・出産に対し地域とともに支えていける社会構築が重要と考えますが、女性の社会的地位を保障する取り組みとして本市においても地方公務員の兼業の自由化と社会進出への可視化が必要と感じますが、市長の見解をお伺いします。
市長。
はい、この男女共同参画につきまして、先ほど議員からもあったように、地方公務員、国家公務員、この辺というのは、十分守られているのかなというふうに思いますし、留萌市の市の機構においても、女性、管理職の登用ですとか、やはり、昭和時代の流れから平成、令和の状況にはなってきていると思います。しかしながら民間企業においてやはり従業員数の問題ですとか、なかなかそこが難しい部分もあろうかというふうに思います。国の法律に基づき私たちとしてもいろいろ周知はしていくべきというふうに考えているところです。
横田議員。
さまざまな職種から得られる知識や経験が運営するためにも、町を運営するためにもさらなる向上心へとつながり、職員のスキルアップともなります。ぜひ個々の新たなる可能性を引き出すために環境改善をお願いしたいと思います。最後になりますけれども、人権の尊重とパートナーシップについて、性的マイノリティの理解は年齢が低い層では多様性が受け入れられておりますが、まだまだ当然の権利として主張できていないのが現状です。すべての人が社会の一員として受け入れられる必要とされる地位を確立できるよう、今後ますます柔軟な対応が不可欠となります。また教育の場においても、正しい知識と子どもたちの将来性を見越して理解を訴えることも必要と感じますが、見解を伺います。
市長。
この質問に対して否定するものは一切ないということでご理解をいただきたいと思うんですけれども、レインボー期間において、留萌市としてもですね、メッセージを出したり、はしております。で、教育についても、これからやはり、これは私もちょっとあまり情報は不足かもしれませんけれども、やはりその性教育の問題などを取り上げていくという学校の基本になってきていると思いますので、やはりこの問題については、どんどんこう進められていくのかなというふうに考えているところです。
横田議員。
実際に当事者の方々が主催する集会などに参加し、多様性を尊重する運動とともに推進しておりますが、社会から受け入れられ当然の生活スタイルとして構築するためにも、まず自治体として前向きな方向性を示すのが必要と思われております。来年1月からの導入として旭川市周辺の8市町村が市長が制度導入する方向を発表しました。東北での地域連携を強化し、住みよい環境を整えていくことで、さらなる地域間交流や社会形成が形成されると感じますが、市としてパートナーシップ制度導入時期を示すタイミングをどのように考えているかお伺いします。
市長。
今の段階での時期というのはなかなかもう少しちょっと様子を見たいなというふうに思います。で、多分旭川市の周辺、というのは まあ、広域連携を図るということで、あの地域との、ドーナツ現象を防ぐという部分もあるのかもしれませんが、あの地域への流れを含めて、まあ、一緒に取り組んでいくということで、まあ、あの進められているのかなというふうに思います。またあの旭川市の方にもいろいろ情報収集をさせていただき、この時代の流れに沿った計画作りというのを今後もやっていきたいというふうに考えているところです。
横田議員の質問を終わります。